Good afternoon, everybody.
皆さん、こんにちは。
Let's begin the worship service.
それでは礼拝を始めていきたいと思います。
Our Heavenly Father,
天のお父様、
We come before you in Jesus' name.
イエス・キリストの皆において、御前に出ています。
We want to give glory to you today.
今日もあなたに栄光を返していきたいと思います。
This beautiful day you've given us.
本当にあなたが与えてくださった美しい日です。
In Jesus' precious name we pray.
イエス様の尊いお名前によってお祈りいたします。
Amen.
Amen.
Well, good afternoon, everybody.
皆さん、こんにちは。
Today, I want to talk about hope.
で、今日は希望について話をしたいんですけれど。
You know, they say that having hope is just as important to our health as food and water.
で、希望を持つっていうことは、食べ物とか水分とかと同じぐらいに健康のために大切だっていうことを知ってるでしょうか。
But you could actually say that hope is actually more important.
実際にはそれよりももっと大切だというふうに言われています。
Why? Because there's a lot of people with plenty of food and water, but who don't have any hope, who actually end up committing suicide.
それどうしてかっていうと、その食べ物とか水分とかが十分あるのに希望がなくて自殺してしまう人がたくさんいるからです。
And both doctors and psychologists recognize the importance of having hope in overcoming sickness and disease and in living a long, healthy life.
で、お医者さんも心理学者も病気を乗り越えて健全で長く生きるために希望を持つことが大切だっていう認識があります。
Yeah, so simply put, we can't live without hope.
簡単に言えば、希望がないと私たちは生きられないということです。
And as Christians, we have a real hope in Christ, a hope that is true and unshakable.
クリスチャンとしてクリスチャンの場合、私たちは本当の希望、キリストにある真の希望っていうもの、揺るぎない希望があります。
It says in Hebrews chapter 6 verse 19, we have this hope as an anchor for the soul, firm and secure.
ヘブル人への手紙の6章19節にこうあります。この望みは私たちの魂のために安全で確かな怒りの役を果たしています。
So in other words, if our hope is in Jesus, we will be kept firm and secure in the storms of life.
言い換えると、私たちの希望がキリストにしっかりあるならば、人生の嵐の中でも私たちはしっかりと安全が守られているということです。
So no matter what you're going through in life, if your hope is in Jesus, you'll be unshakable.
なので、人生がどんなものであっても、皆さんの希望がキリストにあるならそれは揺るがないものです。
And this is what real hope is.
これが本当の希望です。
Real hope has a basis, a strong foundation.
本当の希望っていうのには、根拠があり、固い基盤があります。
So hope with no foundation, you could just say is just wishful thinking.
だからその固い基盤がないっていう希望は、こうそうなればいいなっていうような願いのような、ただこう思いを馳せるっていうようなそういうものです。
And this is the difference between just plain optimism and hope, right?
これがそのもう単なる楽観的になるっていうことと希望の違いです。
Optimism is just wishful thinking.
楽観的っていうのはこうなったらいいなっていうふうにこう考えることですね。
Optimism, you could say, ignores problems and troubles, but hope remains firm and true in the midst of them.
楽観的になるというのは、こう問題を直視していなくて、悩みとか問題とかいうものをこう無視していることなんですけれども、希望はその苦難の中でも揺るぎないこの真実であり続けるものです。
Another way of saying it is that hope, optimism ignores the bad.But hope remains true in the midst of the bad.
言い換えると、楽観的になるのはこの悪いものを無視してみないっていうふうにするんですけれども、希望は悪いものを通してその悪いものの中に良いものを見出していきます。
Optimism relies on yourself, but hope relies on God and on His promises.
楽観は自分に頼って 行くんですけれども、希望は神様や神様の約束に頼っていきます。
And this is the only true hope.
これが唯一の本当の希望です。
The only firm hope, the only hope that will never let you down.
もう唯一のこう揺るぎない、そしてこうがっかりさせられることのないような希望です。
So some people place their hope in their career, their family, their finances, or maybe their social position.
人によっては希望を仕事に置いたり、家族に置いたり、お金とか地位に置いたりします。
But these are all weak foundations. These will all let you down in the storm.
でもそういうものはその基盤がものすごく弱くて嵐の中でがっかりさせられてしまいます。
The only firm foundation is hope in Jesus.
もうその唯一の揺るぎない基盤っていうのはキリストにあるそういう希望です。
Yes, so we gain hope from Jesus and from his resurrection.
私たちはイエス様とかイエス様のその復活からその希望を得られるんですね。
Because this means for us that we too will be resurrected and that this life isn't all there is.
いずれ私たちも復活し、その人生だけで、この人生だけで生きるっていうわけではないんです。
This is my first point.
これが私の1点目のポイントなんですけれども。
This is what it means to have hope in eternity.
永遠の希望、永遠における希望っていうのはこういうことです。
No matter how bad things get for us in this life, there's an unimaginably far greater eternal life ahead of us.
私たちの人生がどんなにひどいものになっていっても想像をはるかに超える素晴らしい永遠の命が私たちの前にはちゃんと準備されているんですね。
Jesus said, If I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me, that you also may be where I am.
イエス様はこういうふうに言われました。私が行ってあなた方に場所を整えたら備えたらまた来てあなた方を私のもとに迎えます。私のいるところにあなた方をもおらせるためです。
And this is where our hope comes from.
こういうところから希望っていうものが来るんですね。
This is a promise from Jesus who cannot lie.
嘘がつけないイエス様のされた約束です。
That one day we will join him in paradise.
私たちはいつか時が来たらイエス様と共にパラダイスに入ることになります。
On that day and then for all eternity, there will be no more suffering, no more sadness, no more sickness or pain.
そしてその日から永遠に至るまで苦しみや悲しみ、病気とか痛みというものがない。
Jesus will wipe every tear from our eyes.
イエス様は私たち一人一人の目からすべての涙を拭い取ってくださいます。
And it's hope in this eternal bliss.That strengthens us to persevere through the storms of life.
で、こういうこの永遠に続くこの上ない喜び、そういうものの上にある希望っていうのは、人生の嵐の中でも耐え忍ぶ力を与えてくださいます。
So when you look at your life through the light of all eternity, your temporary problems on this earth seem a lot less significant, right?
なんかこういうふうに永遠っていう物差しで視点で。自分の人生を見つめると一時的な悩みっていうものの重みがそんなにこう軽いものになります。
Just for example, even if you were to spend all 80 years of your life on this earth in pain and distress, you'd still have over 800 million years of unending bliss ahead of you.
たとえその人生の80年間がずっと例えば苦しみでずっと続いて伴っていたものであったとしても、まあ、その先80億年以上の終わりのない幸せ幸福っていうものがずっと続く。
You could say if the distance from Kobe to Hokkaido represented a timeline of your existence, this life would just be one footstep.
そのことを例えばもし神戸から北海道までの距離が自分の存在の時間軸だとしたら、この人生っていうものは本当にもうたったの一歩っていうぐらいの感覚です。
And this is what gives us hope.
このことが私たちに希望を与えてくれます。
The troubles of this life are nothing compared to all eternity.
この世の苦しみ、困難っていうものは永遠っていう視点から見ると何でもないことに感じられます。
And when you have an eternal hope, it actually liberates you in this life as well. It takes all the pressure off.
そしてそのこの永遠の希望っていうものがあると、人生においてもこの人生においてもその永遠という希望があると、この人生においても私たちは自由を得ることができて、重圧、人生のその日々の重圧が取り去られていきます。
Yes, so you don't have to worry about anything when you're promised an eternity of unending bliss ahead of you.
なので、その自分の目の前にその先に自分のいるところの先に永遠のこの上ない幸せっていうものが約束されているんだったら他に何も心配する必要がなくなるんですね。
Paul said in Romans 8, verse 18, For I consider that the sufferings of this present time are not worth comparing with the glory that is to be revealed to us.
パウロはローマ人への手紙の8章1節にこういうふうに書いてあります。今の時のいろいろの苦しみは将来私たちを掲示されようとしている私たちに掲示されようとしている栄光に比べれば取るに足らないものと私は考えます。このことが私たちがこの人生歩むにあたってたこう耐え忍んでいくために必要な希望を与えてくれます。
Our present sufferings are nothing compared to the glory of all eternity.
いろんな苦しみはその永遠の栄光と比べたら取るに足らないものになっていきます。
So it doesn't say anywhere in the Bible that Christians will be exempt from suffering, right?
聖書のどこにもクリスチャンは苦しまないとは書いてないんですね。
In fact, you could actually argue from the Bible that Christians will experience more suffering.
逆にクリスチャンがより苦しむっていうような場面が、まあ、聖書を見ていて言える場合もあります。
But that doesn't affect our hope and it doesn't affect our joy.
でもだからといって私たちの希望とか喜びっていうものを持つことができないことにはならないんですね。
Like I said, real hope doesn't ignore problems and suffering. It remains true in the midst of them.
さっき言ったみたいに本当の希望っていうのは問題とか苦しみがなかったようにする無視するっていうことではなくて苦しみの中でも変わらないその希望っていうものがあるそれが真理です。
Yeah, and your joy doesn't depend on what happens to you. It only depends on how you react to it.
そして喜びっていうのはその起きたことに対してそれに直結してるんではなくってそのことに対して自分がどう反応するかということにかかっています。
And it's this hope in eternity that allows us to react positively to suffering.
この永遠の希望こそが苦しみとか辛いこと出来事に対して肯定的に反応することを可能にしてくれます。
This is what allows us to sing and to rejoice in the midst of suffering.
だから私たちは苦しみの中にいても賛美することができて喜びを持って賛美することができたりします。
Paul also said in 2 Corinthians 4 verse 17 For our light and momentary troubles are achieving for us an eternal glory that far outweighs them all.
第2コリントの手紙の4章17節にパウロがこういうふうに言っています。今の時の軽い患難は私たちのうちに働いて計り知れない重い永遠の栄光をもたらすからです。
Now, Paul was one of the most persecuted, tortured people in history.
パウロっていうのはもう歴史上でも本当に最も迫害された、拷問された人の一人だと思うんですね。
I can guarantee that no matter what you're going through today, it's not as bad as what Paul went through.
だから皆さんがどんなところを通っていたとしても、おそらくパウロほどの ことを体験してないと思うんです。
But he says here, our light and momentary troubles.
でそんなパウロがここで軽い患難っていうふうに彼が通ってきたその苦しみを言ってるんですね。
And what this means is that compared to an eternity in the glory of God, all the suffering of this life, which Paul experienced more than anyone,becomes just light and momentary.
そしてこれはその永遠の神様から得る栄光と比べたらこの人生の苦しみとかパウロが誰よりも体験した苦しみは軽くて一時的に過ぎないっていうそういう意味です。
And it's for this reason that we read in another part of the Bible that Paul was actually able to sing and to worship God after being severely beaten and thrown in prison.
この理由で聖書の別の箇所に書かれているようにパウロは何度も鞭打たれたんですけれども本当にひどい目にあったんですけど牢の中で賛美することができました。
And the same of course remains true for us.
そしてそれは私たちにとってもこのことは真理です。
When we have this hope in God, we're able to react positively to suffering and to rejoice in the midst of it.
その神様における希望っていうものが私たちにあれば苦しい本当に困難な状況の中でも肯定的にそれに対して反応することができたり苦しみの中でも喜ぶっていうことができるようになります。
And, from this verse we can also understand another characteristic of real hope.
そしてこの箇所からもう一つその希望の特徴っていうものが分かるんですね。
Which is theReal hope provides a purpose for our troubles.
それは本当の希望っていうものは、その皆さん私たちが抱えている問題にその目的があるということを教えてくれるんです。
It says our light and momentary troubles are achieving for us an eternal glory.
さっきの御言葉ですけども、今の時の軽い患難は私たちのうちに働いて重い永遠の栄光をもたらしますというふうに書いてあります。
And this is the purpose of our troubles.
これがその私たちが抱えているいろんな問題にの目的です。
So our hope comes from knowing that our troubles aren't meaningless, but that they have a purpose.
私たちが今こう苦しんでいる問題っていうものは無意味なものなのではなくってその苦しみにも目的がある知ること、そこから希望が与えられます。
Our troubles are achieving something in us and achieving something for us.
その、苦しみっていうものは私たちの中でもある、また私たちのためにも何かいいことを達成するためにあります。
You know, God is much more interested in your character than in your comfort.
神様は私たちが快適に暮らすとか私たちの快適さよりも私たちの人格っていうものに興味があります。
And it's often through the troubles in your life that he shapes you into the man or woman that he wants you to be.
そして多くの場合私たちはその人生の中にある苦しみとか大変なことを通して神様が求められるような人へとこう作り変えられていくということが起きます。
So all our troubles are working for our good and for our benefit.
だから私たちが目の前でこう苦しみだとか、問題だと考えていることにも、それは私たちのためで私たちの益になるっていうことです。
Yeah, this is my second point.
これが2点目のポイントですね。
Hope in God working it all for good.
神様における希望っていうものは全てを益としてくださることにある。
So as a child of God, the only pain and hardship that God would ever allow is only what's necessary for your own good.
神様の子供として神様が許される、許可される痛みとか苦悩っていうのは私たちのためになるその必要最低限のものだけです。
So when our hope is in God,We know that there is a purpose in our trouble, and that that purpose is always for the best.
だから私たちの希望を、私たちが希望を神様に置いているならば、その苦しみっていうものには目的がある。そしてその目的がいつも最善であるということがわかります。
And you know, there's a big difference between suffering with hope and suffering without hope.
今から言うこの2つのことにすごい大きな違いがあるのが分かるでしょうか。希望を持ちながら苦しむことと希望がなくて苦しむこと。
And we never lose hope in the midst of our suffering.
私たちクリスチャンは苦しみの中で失望することがありません。
And this is what enables us to endure it.
このことが私たちにその苦しみを耐えるその力を与えてくれます。
Romans 8 verse 28.And we know that God works all things together for good to those who love God.
ローマ人への手紙の8章28節、神を愛する人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。
So, not everything that happens in this life is good.
だからこの私たちの人生の中で起こることが全て良いものではありません。
There's a lot of evil in the world.
実際にはこの世の中にはその悪というものがたくさんはびこっています。
But God can use it all for good.
でもそれらを神様は良いものへと変えてくださることができる、益としてくださることができるんです。
He can bring good out of evil.
悪から善をもたらすことができます。
And even though we can't see it at the time, we can trust him and we can cling to this promise.
そして私たちが本当にこう問題を抱えて苦しんでいる真っ最中にいると、そういうことをしっかりとこう捉えることができないことがあるんですけれども、それでも神様を信頼して神様の約束を握りしめて歩むということは私たちできると思います。
Yes, so you don't need to know exactly how he's working it all for your good. You just need to know that he is.
だから神様がこう悪を良いことのために用いられる、どうやってやるのかというその方法っていうものは厳密に知ることはできないかもしれませんけれども、私たちがその知る必要があるっていうのは、神様が悪い状況を絶対に益として変えてくださることができる方であるっていうことを知っておく必要があるんですね。
And this is what gives us hope in the midst of our suffering.
これをこういうふうに理解することによって、苦しみの中でも私たちは希望を持つことができます。
Someday when you look back on your life, you'll see exactly how God was working it all for your good.
そしていつかこう振り返って、その時を振り返って見てみると、あ、神様がこういうふうにして私たちのためになるように働いてくださったんだなと分かる時が来ます。
You're going to see exactly how he was working through it all those negative experiences.How he was working to bless you and to bring you closer to him.
すべてのその嫌な出来事、辛い経験というものを通して、もっと大きな祝福を受けて、神様とより親しく近くなるっていうことのために働いてくださったことが具体的に見えることになります。
And as a result, someday you're actually going to be able to thank God for those experiences.
そして本当に辛かった時期のはずのその時期のことを感謝できるような日がやってくる。
So, you know, there's a lot we can understand about God's spiritual principles by looking at the principles of nature which He created.
私たちはその神様の霊的な法則っていうのを周りのこの自然を見ることで理解することができることよくあります。
For example, there's always a pruning before the harvest.
例えば、実を果実が実を結ぶ前に、刈り込むっていう作業があるんですね。
You know, for apple trees to produce a bountiful harvest the next season, you need to cut them back to such an extent in winter that they almost appear as dead.
で、その例えばリンゴの木ですけども、リンゴの木が次の季節にたくさんの実を結ぶためには、もうこれ枯れちゃってるんじゃないのと思うぐらいまで刈り込むっていう必要があるんですね。
And this shows us one of God's spiritual principles.
これは神様の一つの霊的な法則をよく表していると思います。
In that God prunes us in order to produce a harvest.
私たちがしっかりと実を結んでいくために刈り込むっていう作業もあるっていうことです。
Of course the pruning is painful, but there's always a purpose in it.
もちろんその刈り込むっていうこと自体、その私たちの人生の中で刈り込まれる状態っていうのは痛みを伴うんですけれども、それも必ず目的があってのことです。
And even if in the midst of a dark winter, you can't see any evidence of that purpose, when the summer comes, you'll understand.
で、その暗い冬の中で、その刈り込みにどういう意味があるのか、目的があるのかっていうことをなかなか苦しんでいる時っていうのは理解できにくいんですけれども、夏が来たらその目的が分かるようになります。
Every season in life has a purpose.
人生のすべての季節時期に目的があります。
If your life was just a constant summer, nothing would ever grow. It would just be like a desert.
もし私たちの人生が長い一つの夏だけだったら、その 私たちの人生は砂漠のようになってしまいます。
So you also need the winter, you need the pruning, and you need the rain.
だから冬も必要だし、刈り込む時期っていうのも必要だし、雨も必要です。
It says in the Bible, He has made everything beautiful in His time.
聖書には神のなさることはすべて時にかなって美しいというふうに書いてあります。
Now this verse doesn't say that everything is beautiful.
でもこの御言葉はすべてのものは美しいとは書いてないんですね。
Like I said, there's a lot of ugly things in this world.
さっきも言ったようにこの世には本当に醜いものがたくさんあります。
Like suffering, sickness, and pain.
苦しみとか病気とか痛みとかです。
But in its time.In the right season, God makes everything beautiful.
でもその神様の時がやってきたら、その時には神様はすべて美しくされるんです。
And this is where our hope comes from.
ここからも私たちは希望を得ることができます。
God is working in the midst of our troubles for our good.
私たちのその困難と直面しているその中でも神様は働いてくださっているっていうこと。
He's working on us and he's working for us.
私たちの上に働かれて、私たちのために働かれています。
Working for us to benefit us both in this life and the next.
私たちのこの人生においても、次の人生においてもです。
Jeremiah 29, verse 11. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you a hope and a future.
エレミア書の29節1029章11節、私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ。主の見告げ、それは災いではなくて平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるものだ。
That's a promise from God directly to you.
これは神様から私たちへの直接的な約束です。
That's a firm, true.Unshakable foundation for your hope.
私たちのその希望に対する固くて真実で揺るぎないそういう根拠のある希望です。
No matter what you're going through in life, the future is always bright.
私たちの人生が今どんな状況であったとしても、私たちの未来っていうものは明るいです。
It's always working for your good, and so the best is always yet to come.
だから私たちのためになるように神様は常に働いてくださっているということは、最善のものが常に用意されているということです。
Yes, at least two truths are fundamental to our hope in God.
この二つの真理が神様における希望の土台です。
The promise of an eternal life and the promise of a purpose in our troubles.
永遠の命と私たちのその苦悩に。は目的があるというそういう約束。
You know, human beings can endure absolutely anything if they can see an end to it and a purpose in it.
人というのはその苦労の苦しみの先に終わりが見えると、そしてその苦労には目的があるっていうことが分かれば、大概のことは耐えられるんですね。
And we have an end, which is heaven in sight.
そして私たちは天国というちゃんとその先が見えてるんです。
And we have a purpose, which is God's glory in our troubles.
そして目的もあります。その苦しみの中には神様の栄光につながるということ。
This is what real hope is.
これが本当の希望です。
This kind of hope can only be found in God.
こういう希望は神様の中にしか見出せないものです。
And as Christians, we all have this hope to some extent.
私たちクリスチャンはみんなある程度この希望を持っています。
But What should we do when maybe sometimes we can't feel it?
でもあるんですけど実感できない時っていうのはどうしたらいいんでしょうか?
This is my third point.
これが3つ目のポイントです。
When we feel hopeless.
私たちが希望を持てない、実感できない時。
And I think the key to this is found in Colossians 3, verse 2.
この鍵はコロサイ人の手紙の3章2節にあります。
Set your mind on things above, not on earthly things.
あなた方は地上のものを思わず、天にあるものを思いなさい。
So when we're feeling hopeless, we need to change our perspective.
だから希望を感じていない、こう実感できないときは、その ものを見る視点というものを変えなければいけません。
Shift your focus off your problems and onto God.
問題に焦点を置いているものから焦点を外して神様の方に置き換えないといけないんですね。
And when you focus on God, over all your problems, you'll always be filled with the hope which He provides.
問題に焦点を置くよりも、それから置き換えて神様に焦点を合わせるようになると、常に神様が与えてくださる希望に満たされていきます。
Also, we need to start living more for the next life than we do for this life.
そしてだんだんと今の人生よりもその次の人生っていうものに目を置いていきます。
You know, the Christians who think most about the next life are also those who are most fruitful and satisfied in this life.
次の人生をこう最もこう焦点を置いて考えているクリスチャンというのは、この人生においても一番実を結んでいって満足している、そういうクリスチャンだと思います。
The founder of the Protestant Church, Martin Luther, said there is only two days on his calendar.
プロテスタント教会の創立者のマーティン・ルターさんですね、はカレンダーには2つの日しかないって言った人なんですけれども、
That was today and the day he goes to heaven.
それは今日と天国に行く日。
So what this means is that we live for the day we die.
これはこの言葉の意味するところは、亡くなる日のために生きるということです。
We build up rewards in heaven as opposed to on this earth.
この世よりも天国に宝を蓄えていくという生き方です。
And when your hope is in heaven instead of on this earth, you'll never be depressed.
皆さんの希望がこの世のものではなくて天国にあるならば、落ち込むことがなくなっていきます。
So set your mind on things above, on God and on eternity.
だから上にあるもの、天国にあるものを、神様や天国のことを思い続けるということが鍵です。
And of course, the most practical way to do this is through prayer.
そして実用的な方法としては祈りだと思います。
In prayer, as we give everything to God, we start to see things from His perspective.
祈りを通してこう私たちはすべてを神様に委ねていくっていうことをやっていきます。そして神様のその目を通して、レンズを通してすべてを見ることができるようになっていきます。
Yes, so prayer helps to readjust our focus.
だからその祈ることによって私たちの焦点っていうものを調整することができるんですね。
It turns our mind from earthly things onto things above.
地上にあるものに焦点を置いていたものが、神様の視点で物事が見えるようになって、天の方へと焦点が移ります。
And as you spend time in Bible reading and prayer, God will remind you of all His plans for you and all His promises over you.
そして聖書を読んで祈ることをやっていくと、神様は私たちに神様の計画とか約束についていろいろと思い起こさせてくださいます。
He will renew your hope in the midst of any circumstance.
どんな状況にあってもその新たな希望を与えてくださいます。
So look forward, not behind.
だから後ろを見るのではなくて前を見て進みましょう。
And look to the future.
未来の方向を向いていきましょう。
Look to the God who is over and above all of your problems.
すべての私たちが抱えているどんな問題の上にもいらっしゃる神様、その神様の方を向いていきましょう。
Just like an athlete preparing for the Olympics can endure the most rigorous training regime because he has a goal in front of him.
オリンピック選手っていうのはもう目標のために辛いトレーニングを重ねていくんですけれども、それがどうして耐えられるかというと目標があるからですね。
And we too have a goal.
そして私たちにも目標があります。
We have a prize ahead of us that's much greater than any Olympic medal.
そしてオリンピックのメダルよりもはるかに素晴らしい賞を私たちはいただけることになっています。
Our prize is eternal and it's imperishable.
私たちの賞っていうのは永遠に朽ちることのないものです。
What no eye has seen, what no ear has heard, what no human mind has conceived, the things God has prepared for those who love Him.
目が見たことのないもの、耳が聞いたことのないもの、そして人の心に思い浮かんだことのないもの、神を愛する者のために神の備えてくださったものは皆そうである。
So, don't give up.
だから諦めないでください。
Don't look down. Look up and look ahead.
下を見ないで上を見上げて前を見ていきましょう。
Sometimes this is the only way to get through the toughest pain in this life, which is to look past it to the future reward.
時にはその人生の一番辛い痛みを乗り越えるためにはそれよりも先にある賞を見るしかないっていうそういう時もあると思います。
Even Jesus had to do this.
イエス様でさえそれをしなければならなかった時があります。
It says in Hebrews 12 verse 2 that Jesus for the joy set before him endured the cross.
ヘブル人への手紙12章の2節、イエスはご自分の前に置かれた喜びのゆえに十字架を忍びました。
So, Jesus obviously wasn't just looking at the present circumstances.
だから明らかにイエス様はその時の状況だけを見ているのではありませんでした。
He was looking forward.
その先を見つめていた。
He was looking ahead of the present circumstances.To the promise of a wonderful future with us.
その状況の先にある私たちとの素晴らしい将来に目を向けられていました。
And this is how Jesus was able to endure the cross.
この目的のためにイエス様は十字架の上で耐えられたわけですね。
And this is also how we remain hopeful in the midst of any circumstance.
私たちもこのようにどんな状況の中でも希望を持つことができるんです。
We know thatGod has a purpose in it all, and we set our minds on that promise of eternal rewards, which will inevitably come as a result of His purpose.
神様がすべてにおいて目的を持っておられるっていうことを、私たちは知っています。そしてその目的の結果として永遠の祝福を与えてくださるという約束に焦点を置いて歩み続けていきます。
So just in conclusion, then.
まとめに。たいと思います。
We have hope because we know that our difficulties are only temporary and that God will use them all for our good.
私たちのその苦しみっていうものは永遠の視点で見ると一時的であるということ。そして神様はすべてを益としてくださるから私たちには希望があるということ。
This is real, true, firm, unshakable hope.
これは本当に真実で固く揺るぎないそういう希望です。
And this hope in God is never wasted.
そしてこの神様のにのうちにある希望っていうものは無駄になることがありません。
You know, when you put your hope in God, it will always be rewarded.
私たちが神様に希望を置くならば必ず報われます。
It says in Romans 5 verse 5 that.This hope will never disappoint us.
ローマ人への手紙の5章の5節にはこうあります。この希望は失望に終わることがありません。
So if you put your hope in anything or anyone else apart from God, you can be sure to be disappointed.
私たちがその神様から離れて神様以外のものあるいは他の人とかものに希望を置いていくと私たちは必ずがっかりさせられます。
But hope in God never disappoints.
でも私たちが希望を神様に置くならば、がっかりさせられることはないです。
God remains true to Himself, true to His Word, and true to His promises.
神様はその御言葉に対しても、そしてご自身に対するご自身の約束に対しても、またご自身に対しても誠実であり続ける方です。
Yeah, so it's actually impossible for God to break a promise.
神様が約束を破るっていうのは実際には不可能です。
It's one of the few things that says in the Bible that God can't do.
聖書の中に書かれているその稀に見る神様ができないことの一つです。
God cannot lie.
神様は嘘をつくことができません。
And He has promised us in Isaiah 40 verse 31.
そしてその嘘をつくことができない神様が私たちに約束してくださってるんです。
Those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint.
イザヤ書の40章、31節でこのように約束しています。主を待ち望む者、この待ち望む者というのが英語では主に希望を置く者という表現なんですけれども、主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を買って上がることができる。 走ってもたゆまず歩いても疲れない。
That's a closing prayer.
祈りで終わりたいと思います。
Dear Heavenly Father,
天の父様、
Thank you for this hope which you have given us.
あなたが私たちに与えてくださった希望に感謝します。
Thank you that this hope gives us the strength we need for this life.
このあなたが与えてくださる希望によって私たちがこの人生を歩んでいく力を与えられることを感謝します。
Help us now going forward to live in the light of this hope and to be able to share it with those around us.
私たちがこの希望を持って、人生を歩んでいき、そしてまたこれを周りの人たちに分かち合っていくことができるように助けてください。
I pray these things in Jesus' name.
このことをイエス様の御名によってお祈りいたします。
アーメン。
アーメン。
Thank you. 献金の時間を持ちたいと思います。お祈りします。
Let's pray.
天のお父さん、
Heavenly Father,
今日もこの礼拝メッセージを心から感謝します。
Thank you so much, Lord, for this day and for the message that we have received.
あなたにある希望を与えてくださり、またそのことを今日教えてくださって本当にありがとうございます。
Thank you so much for teaching us about this eternal hope that we have in you.
どうぞどんな時でも本当にその約束、あなたの約束を握りしめながら、あなたを見つめて歩んでいくことができるように、どうぞ一人一人導いてください。
Lord, I pray that you'd help each and every one of us to remember and to remember your promises, Lord, and to focus our eyes on you, Lord, as we go through life.
あなたと共に歩めること感謝して、この献金を捧げていきます。
We thank you so much, Lord, for this opportunity to be able to walk with you. And we give you thanks, Lord, as we give our offering today.
どうぞ祝福して用いてください。
Please bless it and use it for your kingdom.
イエス様の名前で祈ります。
In the name of Jesus.
Amen.
Amen.
最後の曲、もう一曲賛美していきましょう。
Thank you.
Let's pray.
お祈りします。
Heavenly Father,
天のお父様、
We want to go out with your hope.
あなたが与えてくださる希望を持って私たちは歩んでいきたいと思います。
And that we really get that so we can give that hope to others in our life.
そして本当にあなたが与えてくださる希望を受け取っていきたいです。そしてその希望を周りの人にも渡していくことができますように。
To proclaim the hope that we have in you.
あなたにおける希望を私たちは求めていきます。
We pray a blessing for all of our members who are listening on the internet right now.
今、インターネットでこれを聞かれている、すべての人のために祈ります。
And we pray that hope wells up in everyone in Jesus' name.
この希望がそれぞれの方の上にありますように、イエス様の御名によってお祈りいたします。
Amen.
Amen.
Have a wonderful week. The sun is shining. It's a better day.
ね、夜、良い1週間をどうぞお送りください。ね、お天気も良くなってきました。
Amen. Bye.
Amen.